川村陽介です。早川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは早川さんのご紹介をさせていただきます。山梨県笛吹市出身、12歳でバスケットボールを始め、氷川高等学校、早稲田大学卒業後、関東実業団を経て、2006年から大分ヒートデビルズ、大阪エベッサ、京都ハンナリーズや海外のチームなどでおよそ10年間、日本人離れした2メートル5センチの長身を生かしたプレーで活躍されました。2017年、山梨で子ども向けのバスケットボールスクール山梨アイセブンを立ち上げ、子どもたちを指導しています。また2018年から甲府西高校男子バスケ部のスキルコーチに就任し、子どもたちだけでなく高校生にもバスケットボールの楽しさを伝えています。早川さん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早川さん、本当に2メートル5センチ、身長高いですね。
ありがとうございます。よく言われます。
そうですよね。僕初めて2メートル以上の方とお話をさせていただきます、今週はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず早速なんですけども、はい、バスケットボールスクール山梨アイセブンについて教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、山梨アイセブンは、理念が山梨県から世界基準の人材が育つ環境を作るという、ちょっと長いんですけど。
いえ、でもかなりすごいですね。山梨県から世界を目指すっていう。
世界を目指すというか、はい、世界基準の人材という、少しざっくりさせているというのが理念ではあって、
その世界基準っていうところで、はい、バスケットボールだけじゃなく、はい、人間の器としてというようなイメージなんですかね。
はい、やっぱりバスケットボールだけで、行くって、はい、狭めてしまうと、どうしてもバスケットボールだけをやっていかなければいけなくなってしまうので、そうなると少し窮屈に感じてしまったり、それ以外のこともやっぱり面白いこと、楽しいことがいっぱい世の中にはあると思うので、いろんなことで、世界基準っていうところを、みんなのそれぞれの世界基準を目指してもらえればなと思うので。
ただなかなかこうスポーツのスクールで世界基準っていうところを目標とか理念にするところってなかなかないんじゃないですか。
そうですね、あんま聞いたことないですね。
ただ早川さんなんですが、もともとプロバスケットボールの選手をされていて、はい、このスクールをやるにあたってプロの例えば指導者、監督であったりコーチじゃなくて子どもたちを教えようと思ったきっかけっていうのは何になるんですか。
そうですね、私は昔から子供が好きで、小学校の時の夢が小学校の先生になるっていうぐらい。
そうなんですね、
はい、なので子供が好きですし、はい、あとはやっぱりみんなが楽しく、笑っていたりとか笑顔でいるっていうのがすごく好きなので、やっぱりそういう部分を考えて、バスケットボールスクールがいいかなと思って始めました。
確かにこの山梨アイセブンのフェイスブックを見ると、子供のために、子供たちの笑顔のためにっていうのが何回もこうフレーズ出てくるんですけど。
そうですね、やっぱり子供たちファーストっていうふうに考えると、トレーニングのメニューもそうですし、こうスクールとしてもどこに向かっていくかという部分が子供たちを指針に進んでいくと思うので、はい、そういうところを自分でもやっていきたいと思ってます。
この山梨アイセブンでは子供たちの年齢層、子供っていうのは何歳から何歳ぐらいまでなんですか。
クラス別の、スクールになってますので、はい、一番小さい子がいるクラスが、ワクワククラスというクラスで、はい、ここが一番下が、5歳年中さんぐらいから幼稚園、はい、保育園ので、一番上の、いろんなクラスがある中で一番今年上が、高校3年生。
あ、そうなんですね。
はい、7、8ぐらいですかね。
でもメインはやっぱり小学生が多い感じなんですか。
そうですね、小学生、あとは中学生が多いかなというところで。
だいたい山梨アイセブンでそのスクールの生徒っていうのは何人ぐらいいるものなんですか。
そうですね、今登録している子は全部で80名ぐらいになります。
これ練習会場っていうのはどちらでやられてるんですか。
基本的には甲府もしくは笛吹市、あとは、山梨市だったり、あとは中駒郡昭和町がメインでやってます。
時間帯としては平日もやってたりするんですよね。
そうですね、平日も土日もやってまして、時間が、夜の7時半から9時10分までです。
結構長いんですね。
そうです、100分間でいつもやってます。 ます。
そのスクールをやるときは早川さんが実際に指導してる感じなんですか？
そうですね、基本的には今すべて私がレッスンを担当してます。
早川さんが子どもたちを指導したっていうのは今回のこの山梨 i7 が初めてになるんですか？
そういうわけではなくて、はい、まあ、元選手なので、うん、選手の時も出張のバスケ教室だったりとか、あとは選手を引退してこのコーチの勉強をしていた期間があって、そういう期間も別の都道府県なんですけど、そこで子どもたちの指導に携わっていたりしたので。
じゃあプロの選手の時に、まあ、出張で小学生を教えたりする時もやっぱり楽しかった？
そうですね。
ただまあプロの世界だと、まあ、実際プロの練習であったり試合は勝ち負けというか、はい、勝敗のところでなかなか楽しむっていうところじゃないかもしれないんですけど、そういうクリニックだとバスケットボールの楽しさを改めて再認識したという感じですかね？
そうですね、やっぱり子どもたちがこう選手と触れ合うことによって、選手からすごい技を見たりとか、あとはダンクシュートを見たりとか、遠くからシュートを決めたりとか、はい、そういうのを見るとやっぱり子どもたちの、まあ、目の輝きが違うので、はい、そういう部分はすごく子どもたちが笑顔になってくれてすごく嬉しいなと思いました。
じゃあ、まあ、早川さんも実際クリニック行った時はダンクシュート、
はい、やったりやらなかったり、
やらない時もあったんですね。
なかなかちょっと僕はそんなにバンバンできるタイプではないのでで
もまあ身長2メートル5センチですもんね。
そうですね、は
い、そういうクリニックだと子どもたちをこう抱えてダンクシュートをさせてあげたりみたいな。
それはよくやってました。
でもそれ子どもたち喜びますよね。
そうですね、なかなかそんなに持ち上げて高い高いがそこまで上がることはないので。
そして、まあ、やっぱりバスケットボールというと、はい、最近の話題は八村塁選手、ね、これはやっぱ NBA ドラフト1巡目っていうのは、はい、早川さんの目から見てもこれはすごいことなんですか？
そうですね、もうとんでもないことだと思います。
そしてこの NBA ドラフト1巡目、そしてこの今、盛り上がっているのがバスケットボールのワールドカップ、
はい、
そしてこの日本代表の試合も地上波で放映されて、かなりこうバスケットボールの人気が高まってきているのかなと思いますが、
はい、
早川さん、やっぱり子どもたちと触れ合う中で子どもたちの、まあ、目の色とかモチベーションが上がったり夢が大きくなったり、そういうのって感じることってありますか？
そうですね、もうやっぱり子どもたちがやっぱテレビで放送されるっていうのを見たりとか、あとはインターネット、SNS に情報がすごく以前よりも出るようになってますので、はい、そうなると子どもたちもこうなんですかね、目指して憧れだったりとか、あとはやっぱりその子どもたちの親御さん、保護者の方がやっぱりテンションというかモチベーションが全然違うので、はい、そういう部分では皆さんこう大きな夢になっているんじゃないかなと感じます。
山梨 i7 からも、まあ、世界基準の人材が育ってほしいなと思いますので、はい、明日はバスケットボールスクール山梨 i7 での、早川さんと子どもたちとの関係性について伺えればと思います。最後に早川さんの好きな曲ビーズカモンをお送りします。早川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。